おはようございます、今日ローマ人の手紙学び、49回で終わったんですけども、総復習を、しようと思って、準備してきました。聖書、ローマ人の手紙の1章の、2節から6節を拝読してお祈りいたします。ローマ人の手紙の1章の2節から6節です。ローマ人の手紙第2章2節から6節。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の御子として神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあって、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。天の父様、ローマ人の手紙を、一箇所一箇所見てまいりました。今改めてこれまでの御言葉の教えを振り返って、私たちが福音に対して全体像を受け止め、また福音に生きる者として日々歩む目当てを確認したいと願っております。どうかあなたが導いてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ローマ人への手紙はパウロの手紙の中では少し、趣が違います。他の手紙はこれまで関わった方たち、そして、教会や、伝道者ですね、に必要を感じてそれぞれの教会や伝道者たちが問題に直面している中で牧会的な指導をするために必要に迫られて、書き送ったというところがあります。しかしローマ人の手紙は、パウロが関わったり設立した教会ではありませんでした。彼の同路者たち、そして、彼を通して救われて、関わりを持っている方たちもローマにいましたけども、直接ローマの教会を、指導したことはありませんでした。設立に関わったこともありませんでした。しかし、彼はローマ帝国の中心、また当時の世界の中心でありましたローマに福音を明かしし、そして宣教に携わるしっかりした教会を築くために、どうしたいとビジョンを抱いてずっと願ってきましたけども、果たせませんでした。彼はまず異邦人教会の愛の印をエルサレムに届ける計画がありましたし、その先、この迫害の厳しいエルサレムで生きていられるかどうか、自由に、これから働けるかどうかもわからない状況でした。問題を感じていたとすればパウロ自身の方です。なんとかローマに行って、福音をしっかりと伝えたいと願っていますけども、果たせないでいるという 状況がありました。教会時代に何か混乱や問題が起こっていたというわけではなかったんです。そこでローマ人の手紙はまだ見ぬローマの教会、ローマの生徒たちに向かって神様から委ねられた福音の全体像を伝えよう、前提抜きでですね、もちろん旧約聖書のや人たちの教えを伝わっていましたけれども、かつて指導していた、教えていたという前提なしに、初めてパウロのメッセージを、パウロの牧会指導をいただく、まっさらのといいますか、生徒たちに向けて全体像、このところにちょっと足りないところがあるとか問題があるとかいうことではなくて、全体像をしっかりと伝える手紙をパウロは書きました。もしこのことがなかったら、パウロの伝えていた福音の全体像を私たちは知らないままで終わったと思います。手紙ではすでに伝わってたこと、そして実践していたことが前提になっていますので、それを一から教科書を一から勉強し直すように書く必要はありませんでした。手紙ですから必要なところだけ書き送り、そしてそこに重点的な指導をいたしますから。というわけで、私たちはこのローマ人の手紙を通して福音の全体像を見ることができます。今日はそのことを振り返っていきたいと願っています。一章の前半はこの手紙を書き送るパウロ自身の紹介、そして福音が何であるのかということを、まとめています。パウロ自身について言えば、一章の一節にあります、神様が福音を伝えるために、召され使徒として立てられたものとして神様の指針を伝えました。そして、挨拶が7節の終わりに続きまして、その間、先ほど拝読した2節から6節は、福音が何であるのかということをまとめています。福音とはテキストに書きましたけども、神様が預言者を通し、そして、聖書、預言者の預言は聖書に記されましたけれども、聖書にあらかじめ約束された、巫女についての良き知らせだと。巫女は、ダビデの子孫から、生まれ、アブラハムダビデの子孫から生まれ、そして、十字架にかかり復活されたことによって、本当に神の巫女である。救い主であることを証明されたお方です。そして、あなた方も同じキリストの救い、御子キリストの救いをいただいて、御子キリストのものになったんですと、共通の土台を確認しています。そして、自身の使命について、一章の、15節16節に、すみません、15節から17節までですね。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ここで義人、また神の義、記されている重要な言葉が出てきます。人が義とされること、義と認められることこそ救いですが、それは信仰によって与えられます。行いによってではありません、ということがこれから細かに議論されていきます。人が神の前に正しいものとして受け入れられ、祝福され、そして神様の栄光を表すことが今までできなかったのですけども、キリストによってできるようになりました。この祝福をいただくために備えられた道は行いではなく信仰です、とそうパウロは聖書全体が一貫して教えていることを振り返ります。第一に、なぜ義とされる必要があるのかということで、全ての人が罪のもとにあることを示します。人の現状は神を拒んで神から遠く離れた状態にあります。それが罪の支配です。知らなければ、そして知ることができなければそれどうしようもないんですけども、示されているのに、神様がご自身を明らかにしていらっしゃるのに、それを拒んでいることが罪だとパウロは告げています。18節、というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。神様はご自身の存在を作られた世界によって、そして私たちの心に神様を覚える神の形を刻んでくださり、そして歴史の中に介入してこられ、イスラエルの民を通してご自身を明らかにしてこられました。また私たちは気がつかないことも多いですけども、さまざまな出来事も神様が恐れるべきお方であること、また私たちを愛し恵んでくださる方であることを私たちに示しています。ですから20節にありますように、はっきりと認められるので彼らに弁解の余地はない。神様は知ることができないから、神様を恐れよと言ったって無理ではないでしょうか、という弁解を許されない状況に神様は私たちを置いておられます。それを見て、イスラエルの民、ユダヤ人たちは、異邦人はだから神様から遠いんだ、でも私たちは神の民として選ばれて、そして律法を持ってるから神に祝されている、そう誇って異邦人を蔑んでいた、見下していたユダヤ人に対して、確かに神の民として選ばれ、恵みのうちにあったことが素晴らしいですし、神の御言葉聖書を委ねられたことは大変素晴らしいんですけども、だから義とされるわけではない。良い教育を受けたから立派な人というわけではありません。それを実践してこそ正しい人と言われます。 2章1節に最後にこう書いてありますね。裁くあなたが同じことを行っているからです。ユダヤ人たちは律法を持って人を裁きます。あなたは神様の戒めに反している。その指摘は正しいのですけども、あなた自身はどうですか？あなたは守ってますか？守っていません。ですから正しくないをはっきりと知らされているあなた方こそ、比べれば少しマシなのかもしれませんけれども、知っているのに行わないという点でさらに神に咎められる立場にありますよとパウロは警告しました。つまるところ3章9節にある通りです。ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪のもとにある。そのことを指摘しています。では罪をどのように解決できるか、3章の21節以降、行いによらず信仰によって義とされるとパウロは5章までかけて論調していきます。これは旧約時代から貫かれてきた神様のご計画です。3章の23節24節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。この与えなしに義と認められるのは22節、すなわちイエスキリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありませんと記されています。このことはイスラエルの子孫アブラハムにおいてもそうでした。アブラハムは律法が与えられる前に義とされました。なぜでしょうか。4章3節、聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたとあります。五節の途中から読み出します。不敬虔なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められます。ダビデも詩編で行いによらず許され義とされる幸いを語っている通りです。そして罪あるものがどうして許されるのか、信じるだけで許されるのか、それはキリストが私たちのために死なれたことによってだとパウロは告げます。5章に入っていただきますか。5章6節を読み出します。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなおのことです。キリストの流された血は私たちの罪の身代わりの贖い、身代わりの犠牲でした。それによって罪が許されます。身代わりによって許されることは旧約聖書がずっと 証ししてきたことです。ただその動物の生贄では不十分なだけで、神の御子の清い犠牲は全ての罪を贖います。一人の人アダムが罪を犯して全人類を罪の支配下に置きました。しかし第二であれのアダムであります御子キリストは、ただ一度の義の行為、それが全ての人の身代わりとして、多くの人を罪を許され、そして義とされる許しと命の救いですね、そして永遠の命へと導く犠牲でした。さて6章に入りますと、では神の前に正しいものとされた、義とされたものは清められて完成していくことが必要だと。罪が増すところに義も救いも増しますけども、恵みも増しますけども、だからますます罪深い方がいいんじゃないかという安易な考えをパウロは覗きます。恵みによって義とされた私たちは罪に対して死んだのです。バプテスマはキリストの死と復活に預かった印であり、それは何のためでしょうか。6章の4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。ですから私たちはキリストによって罪から自由にされましたけれども、今度は自ら義の奴隷として自分自身を神に捧げるようにと求められています。キリストは強制して私たちを奴隷にしようとはしていらっしゃいません。キリストが自ら犠牲にされたように、私たちも自らキリストのために自分自身を捧げる、それが私たちが完成していく道だと教えています。6章23節、罪の報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。そう宣言して命の道に歩むようにとパウロは私たちに勧めます。では罪の支配は今救われたとしても働いているけども、これはどうなのかという問題が出てきます。パウロは、夫婦の間の死別、夫が死んだ時に、妻は、夫から解放されるようにキリストを信じて罪に対して死んだ、生徒は、罪を責める律法、また、罪によって支配しようとする肉の働きから解放されていることを告げます。確かに肉は、私たちが生きている限り働いていまして、罪に、引き戻そうとします。しかし、罪に引き戻そうとする力よりも清さに引き上げようとする命の御霊の力の方が強いのですから、私たちは罪に支配される必要はないしことはありません。ただし私たちが罪に心を向けてキリストから目を背けると罪の方が強くなってしまうということがあります。それでも決して罪に終わってしまうことはありません。神様は私たちを離しませんから、 最終的な勝利が約束されていますので、私たちはこの罪と戦って苦しみながら希望を持ち続けて前進しようではないかとパウロは励まします。パウロは絶望しつつでも希望を持っている自身の証も告げていますね。7章の24節25節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょう。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。たとえこの状況であってもキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してないと8章1節に明言されています。どうして罪に定められないのか、罪に支配されて罪で終わることがないのか、それは、ご聖霊の、助けがあるからです。御子を死から蘇らせた御霊が私たちの死ぬべき体をも生かしてくださいます。そして御霊は私たちを神のこの立場であることを、私たちに証ししてくれてます。父よと、お父さんと私たちは、呼び求め、そして聞いていただけるんです。また天国の相続はすでに定まっています。そして今の苦難に比べられないほど素晴らしい祝福をいただいています。8章18節、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取りに足りないと私は考えますとある通りです。そして私たちの罪のとばっちりを受けて滅びの束縛に入れられたこの世界、秘蔵世界も生みの苦しみを共にしている。私たちが待ち望むのはまだ実現していないからです。しかし確かにこの苦難を乗り越えて完成するという希望を私たちは救いによって確信しています。生徒は御霊の励ましを、取りなしを受けています。また神様の最善のご計画があります。すべてのことが愛働きて益となります。神様がすべてを支配して導いていらっしゃいます。どんな妨害も敵も私たちの救いを損なうことがありません。ですから私たちは圧倒的な勝利者です。こういう救いの完成の希望をいただきます。そして本来ならば12章の信仰の実践に入ればよかったんですけども、ユダヤ人の大勢がキリストを拒んでいるという状況はどうなのかということをパウロは実践に入る前に付け加えて教えています。そこが9から11章です。パウロ自身もなんとか同胞が救われるようにと祈り、自分が滅びて彼らが救われるならそれでも構わないというほどまでに重荷を持っていたんですけれども、ユダヤ人たちはキリストを拒んでいました。まず神様はご自身の御心のままに憐れみ、御心のままに憐れむ、全て神様がご支配して判断して 実行されるので、私たちは何も文句を言える立場にない。もし神様が厳しく私たちに対そうとするならば、もう全員滅ぼされて仕方ないものです。しかし神様は異邦人の中でも憐れみを、ユダヤ人の間でも憐れみを与えてくださいました。しかしそれに対する応じ方が違ったんです。ユダヤ人は行いによって義を得ようと、その人の勲押しによって義とされようとする方法に固執してしまいました。そしてせっかく憐れみを受けていたのに拒んでしまった。それゆえに平等に憐れみや恵みが注がれているのに、彼らが拒んだからこうなってしまったんだということを告げます。神様が悪いんでも不公平なわけでもありません。すべての人がイエス様を告白しこうで信じるならば救われる、この原則はユダヤ人もギリシャ人も変わりません。主の御名を呼び求めるすべての人が救われますと、パウロは10章の13節に明言してますね。これは旧約聖書からの引用です。そして神様は深い計画を持っていらっしゃいました。今信じないでいるイスラエルの民ユダヤ人を退けたのではない。なおも神様は彼らの救いを願っていらっしゃる。しかし神様はまず異邦人の救いが満ちるようにされたと。しかし異邦人の救いが満ちる後、改めてイスラエルの民に憐れみが向けられて、本来神の民ですからなおのこと速やかに彼らは救われるであろうと、そう告げています。これも神様の深いご計画でした。11章の36節、すべてものが神から発し神によってなり神に至るのです。この神に栄光がとこしにありますように、アーメンと、パウロは主を賛美します。そして12章から15章がクリスチャンとして主を喜ばせる生活の実践についての教えです。その基本理念は12章の1節2節にある通りです。有名な箇所ですがお読みいたします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。自分を神に喜ばれる生きた捧げ物として捧げる、そして神の御心に従って同時に自分を神に喜ばれるものと変えていただく、この両輪によって主のものにふさわしい礼拝を捧げることができます。日常生活の歩み、そして集まって捧げる、また個人的に捧げる礼拝は両輪なのです。そして各自賜物を用いて奉仕しなさい。互いに尊敬し愛を持って仕え合いなさい。平和と一致を求め、そして悪を受けても裁きを主に委ねて復讐せず、善を持って悪に勝利しなさい。教会の歩みにおいてそのようにしなさいと教えます。一般社会においては上に立つ権威に従い義務を果たしなさい。 愛以外は借りがないように、互いに愛し合いなさい、誘惑に溺れず目を覚まして光の内を歩みなさいと教えます。13章14節に、主イエスキリストを着なさい、欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません、清い方を求めるように教えます。そして、裁きつまずきを避けるようにと14章に教えられています。裁き合わずに信仰の弱い人を受け入れなさい、つまずきを犯すものを避けて互いの平和に役立つことを追求しなさい。それで信仰に個性がありますが、主から与えられた信仰を保って歩みなさい、そう教えられています。大切なのは全てのことにおいて信仰から判断し、信仰によって歩むことです。信仰から出ていない、疑いから出ていくことは皆罪だと教えています。そして有力者、力ある賜物をいただいた方は、それを自分のためではなく弱い方たちのために用いなさい。それはキリストが私たちのために自身を犠牲にされたのと同じです。巨大姉妹にあっては、互いの霊的成長を助け、互いに受け入れ合うように、そして共に喜びと平安と希望にあふれましょうと、十五章の五節六節にある通りです。そして最後の挨拶は、先ごろ学びましたから記憶に新しいかと思います。パウロは、これからの計画を、告げます。これまで、エルサレムから始まって、超アジア、そして、バルカン半島ギリシャまでですね、くまなく福音を伝えてきましたが、ローマへの道が開かれたらローマに立ち寄って、さらに、西の果てイスパニア、スペインまで行こうとしています。その計画を中断して、今は異邦人教会の愛の印をエルサレムに届けようとしています。守られるによってくださいと要請しました。そしてこの手紙を携えた女、羊と言われていますフィベの推薦、そしてローマにいる生徒たちへの挨拶、パロ自身と共にいる同者たちからの挨拶、そして祝祷を持ってこの手紙は終わっています。それは素晴らしい礼拝のメッセージとその終わりの祝祷にも似ています。私たちもこのローマ人の手紙を親しんで、私たちがいただいた福音の素晴らしさと福音に生きることを確かめていきたいのです。お願いいたします。天の父様、今朝ローマ人の手紙を駆け足で振り返ってきましたが、この素晴らしい手紙に親しんでいけますように、どうかこれからも導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。